本当に成功してるかっていうのは、まだまだ難しいところがあって、私もだいぶ年取ってしまった感じがするんですけれども、認知科学会というようなところで作った時に若かったのが集まると、これから認知科学ってどうなるんだろうねっていうような話が、起きるところは仕方がないのかもしれません。ただその中のその認知科学の、目指してきたことの一つに、人のことを研究する学問というのはそれまでもあったのだけれども、研究してこういうことが分かったって言っておしまいになってしまう。例えば心理学でその知覚の研究っていうのをやると、その2メートル前までにそのなんかこう奥行きがあるっていうの、これどのくらいだったらこう奥行きが見えるとか見えないとかっていうのがこう数式かなんかになってるで、数式が出てきてよかったねっていうので終わりになってしまう。でその結果を一体どこへ使うんだ。で人間がその生活して生きて働いている社会の中に、その学問がやってることってどう関係するのかってところが弱かったんじゃないか。だからそこが弱いから、逆に学問が分かってきたこと、学問で分かってきたことが本当のことなのかどうかは分からない。だからそこも、まあ、一種研究のやり方自体を反省して、人間について認知科学で分かってくることっていうのは、実社会の中で実際に本当に人に役に立つことだといいよね。それを狙って研究をしていこうというスタンスはかなりあるだろうと思います。で、人に使いやすいデザインというものがあるのだ、機械が出来上がってそれを人がうまく使えないということがあった場合に、それは使えない人が悪いだけではなくて、デザインの側に問題があるっていうことがあるんだっていうことをかなり声高に言うようになってきたのも、認知系の研究が進んでからだろうと思います。ただこういう話がされるようになってきて、少なく見積もっても15年ぐらいにはなりますので、まあ、多分あの新聞広告の中で新しい電気家電製品のようなものが広告で出るようになった時に、あの多機能、コスト安ということの他に使いやすいっていう言葉がキャッチフレーズとして乗るようになってから、まあ7、8年、10年は経ってるかもしれません。でそういうことが十分話題になるようにはなってきたのだけれど、その誰でも使いやすいデザインっていうものがあるのか、こうしておけば絶対使いやすくなりますっていう指針のようなものがあるのかっていうと、話は混沌としている。逆に言えばやっぱりそういうものがあるんじゃないって、それがあるんだったら本当話は簡単だったんだと思うんですけれども、機械、道具と人との相互作用っていうことについてデザインしようというふうな見方にした途端に、それは相互作用的なダイナミックなインタラクティブなデザインなので、これが答えだっていうものがどこかに決まっていて、その通りにやっていれば誰がやっても誰が使っても使いやすいものができるというわけにはいかないのだ。ユニバーサルデザインっていうちょっとちょっとわけのわからない言葉が、すぐダメになるかと思ったらそうではなくて、かなり直してきているなっていう気は、いや別のこういうような感じのところでユニバーサルデザインというのは無理だと思いますとか、3年ぐらい前に言ってしまってるもんですから、まずいなと思ってるんですけれども、精神はいいのかもしれません。そのできるだけみんなが使いやすくっていうことはあるかもしれませんけれども、多分認知的には逃げると誰にでも使いやすいデザインっていうのはなさそうで、あまり会社の名前を出すのもねというようなので、まあ、大体私たち例から入るものですから、今日も何から入ろうかなと思いましたら、こういうものが出てきまして、そちらはそうですね、こういうところで研究者仲間だと話がしやすいんですけれども、こちらが少し前で、こっちの方がちょっと後ですが、この後に散々いろんなものが出ておりますが、なぜかみんながこれを競って買うのでというのがありまして、例えばこういうものを例えばこう並べてみて、その学生たちに使い勝手どうって言って、そのどこ開けたらその電池が入るとか、そういうようなことで、これやっぱりこうバージョンが上がっていけば少しずつ使いやすさっていうのは上がっていく。でそれ学生自身はこんな風になってるんだ、企業も努力しているのねという不尊なことを学生はしますんですけれども、ということはあるんですけれども、この場合には、こういう妙なことが起きる。こちらが ここが三脚を立てる穴なんですが、もうよくご存知のことかもしれませんが、これ、テープを入れるために、テープを入れるところを開けた状態です。ちょっとご覧になりにくいかもしれませんが、このテープを入れるキャスケットが出てきている面にこれがあるというのがお分かりになると思います。何が起きるかって言いますと、長い時間三脚に立てたまま録画をしようと思いますと、テープを入れ替えるためには一回外して三脚から下ろしてはめ直してでやらなくちゃならないんですね。で、どうしてもこういう仕様にこのサイズだったらなってしまうのかっていうと、そんなことはなくて、こちらの方が、形としては小さいですけれども、これはここに三脚の穴が開いてますので、こちら側でキャスケット開けてテープの出し入れっていうのが三脚に入っているままできます。この後の新製品が全てこちら側になっておりまして、もしそういうことにひどく興味の終わりになるというか、ここにニーズの高い方がいらしたらなんですが、かなり私たちこれあちこち調べて、在庫あといくつ残ってますかとか、3個と3個全部買えますみたいな感じで、私たちこれに対するニーズが高いので買っているので、東海地区にはそろそろこれなくなってるかもしれませんけども、そんなようなことで、大した大きな話ではないのかもしれないんですけども、人がどこに目をつけて何を使うかっていう時に、ある意味何らかのこういろんな、ディシジョンがなされた。この例持ってきましたのは、確かにちっちゃくなって持って歩くことがメインの使われ方であれば、これを三脚で使う人っていうのは使ってしまうけど特殊なんだよねというふうにデザイナーさんがどっかで決めたのじゃないか。だけれどもその、作るどういうふうに作るかっていうその決まっていることの中には、一応三脚につくように穴開けとくっていうことは決まっている。でどっかに開けましょうっていうことになると、でテープ交換するかしないかっていうのを決めるそのラインと、それからどこに穴を開けるかっていうのを決めるラインとか、多分うまくこうドッキングしていなくって、一回はそこに対して目配りのあるデザインがなされたのに、なぜかその後このある意味私たちにとっては改良だったんですけど、それが継承されなくなっているっていうことがある。だから某 S 社ですので、かなりユーザビリティには気を使っているところですけれども、そういういろんなことが起きるんだという話です。で最近ですと、こういうようなことが言われます。そのテクノロジーがある程度進んでいくっていうだけで製品ができるわけではないのだ。でそれを使ってユーザーがどういう経験をするかということが、ちゃんと商品が商品として世の中にその生き延びていくかっていうことを決めるし、実はこのユーザー経験とテクノロジーのところを商品として売るためにはつなぐようなそのマーケティングの努力というのが必要なんだ。そもそも物ができないことには製品ができませんし、で製品ができたからといってそれをちゃんとユーザーが使えて、あこれは良かったなっていう経験を持っていってくれないと製品が製品として生き残っていきませんし、テクノロジーも良かったし、一部の人たちにはものすごく受けたんだけれども、マーケティングが下手で死んでいった製品というのも世の中にはたくさんあるのだっていう、まあ、こうやって書かれてみると当たり前だよなというのなんですけれども、こんなものが最近の、教科書的な本の中には、出てくるようになっております。でこれはダン・ノーマンという私が博論を書いた時の先生だった人が他の人たちの言っていることをまとめて書いているものなんですけれども、テクノロジーっていうのがその基本的なニーズを満たすそのラインっていうのがあって、一種のその遷移点というのがあるのだ。ニーズ充足曲線というような言い方をしています。で新しいテクノロジーっていうのは最初はとにかくこういうことできないかっていうところから、左下からこうずっと上がっていって、最初はその駆け出しですので、何かやろうとして消費者の方のニーズも満たさない。でそれが、だんだんだんだん消費者の方こんなことしたいよねっていうニーズを満たすようになっていった時点で、ここでマーケティングその他がうまくいけば商品として離陸するのでしょうけれど、ここを超えてテクノロジーが 備っていうのは進む傾向があって、ある意味 そんなにたくさんフィーチャーなくてもいいですみたいなあの状態っていうのが起きてくる。でここのところ行ってユーザーの要求レベルって大体この辺なので、技術としてはここまで行くと、これ研究も似たようなところあると思うんですけれども、ここまで行ったらさあ頑張れってどんどん先へ行ってしまうと、このあたり実はその本当 そのユーザーエクスペリエンスというようなものとは、違うところ、まあ、これが次の商品につながるということがありますから、これ無駄だということを一概には言えないと思うんですけれども、一つの商品で見ればこういうことが起きる。でここのところでユーザーの経験というのが大事になってきたときに、ユーザーのタイプというものがその商品をより良くしていく、使っていってもらえるか売れるかということと関係してくるんだ。最初は、テクノロジーでこういうことができればいいねっていう、いわゆるあの、革新派と書いてありますが、革新派というかあのいわゆるオタクですよね。テクノロジーでこういうことができればいいなって思っている人たちが支えている、愛好家って、あのもうあと何年もこういう話できなくなると思いますけれども、やっぱりノートパソコンはどこじゃなきゃとかって言ってアップルって言ってた人たちっていうのが最初にいた頃っていうのはこの辺で、その人たちがやっぱりある種の動きを支えていた。で数少ないんですけど熱烈ですから一生懸命声を上げる。でそれがうまくいっていくと長期の利用者っていうのがだんだんこう出てきて、この人たち一生懸命その作ってるところとも交渉しながらその技術を押し上げていくけど、それがだんだん増えていくとどっかで実用的にそういうのがあるんだったらこういうふうに使いたいっていう人たちが、もうすごく増えてくる時期というのがいて、でこれが頂点に達してくると、でみんながそんなに言うんだったら使ってみるかなっていう人たちとか、自分は本当は使いたくないんだけれども上司が入れてしまったのでっていう人たちとか、そういうような人たちが、ついてくる時期というのがあって、最後の頃に、非常にあの最後の頃から慎重に使うような人たちというのも、出てくる。で この時期はテクノロジーが進むことっていうのがその商品にとっていいことですけれども、こっから先になった時に実はこういう人たちが顧客の中に入ってきますから、その私困るんだけどどうしてくれる、もっと使いやすくしてほしいのよねっていう話が出てきて、タイプが違うということはここの時代に考えられていた使いやすさというものと、この時代に考えなければいけない使いやすさというものはおのずと違うんだ。で、これうまい具合になんか定義分布表みたいに書いてあって、この図がどのくらい信じられるかというのはまた、議論になると思いますが、ざっと考えてこっちの方が結構人数が多いというふうに考えると、ユーザビリティの問題っていうのは技術が、革新されていくこういう時期と使う人たちが多くなってきて、しかも後からついてくる使い手が多くなってくる時期で、考えなきゃいけないことっていうのは変わってくるのでしょうね。で特に後半に入ってきて、そのユーザーを中心にしたデザインっていうことが言われるようになってはきますが、物を作ってる方たちっていうのはすごく乱暴な話をしますと、やっぱりここの方たちですので、こっちについては後からついてくる人たちに見えますよね、最先端に行ってる方の方が。でそうすると一番あの素朴にはそのデザインする方たちの中に、自分が使いやすいもの、自分が欲しいものを作ってるんだから、自分にとって一番使いやすいデザインができればそれがベストなんじゃないかっていうふうに大思いになる傾向があるのは仕方のないことだという気もします。ただ、中にはやっぱりそういうのは少し特殊かなという方たちもいらして、でも自分もユーザーなんだから、じゃあ自分が開発してる時じゃなくて一般ユーザーの気持ちになってやれば、私もデザイナー人間、ユーザーもデザイナー、ユーザーも人間、同じ人間なんだから、自分がユーザーになったつもりでデザインすれば大丈夫なんじゃないの。でそうでない人たちがいたら、正しい使い方はマニュアルに書いてあるからそれなんでいけないのっていうその抵抗っていうのはある意味いつまでもあるんだろうと思いますけど、どうもあのそれだけではうまくいかないのかもしれないということが理解されるようにはなってきてまして、まあ、あの大きめのコンピューター会社を挙げてみたんですけど、アップル、マイクロソフトでもそのユーザビリティラボ という施設の中に人を呼んできて実際使っているところをいろんな人がこう観察できるとか記録が取れるという施設です。からそのそういうラボ自体を回して誰に誰を使ってテストしたらいいかってどういうそのテストをしたらいいか、そのテストの結果をどうまとめたらいいかっていうのことをやるユーザビティのエンジニアさんたちっていうのがいますというか、あのアップルはやっぱりそうこの面でも変わってきてしまっているようですね。あの10年前というか5年前までは本当にあの大きなラボを、いいところに場所を持ってでそこをひっきなしに使われているという、形でしたけれども、あのジョブズはあんまりそれ好きじゃなくて、あの自分が見ていいかどうかっていうのの方がずっと大事なんだって話があの巷に流れたりして、本当かどうか分かりませんけど、そういう話が堂々と巷に流れてしまっていて、あのアップルのユーザビリティラボってもう使われてないのよねっていうような記事があの出てしまったりするというような風になってるのに対して、おかしいと思うかもしれませんけど、今マイクロソフトはものすごい勢いでそのユーザビリティに力を入れています。あの元々お金があるところなので開発部隊にいい人どんどんあの取ってきて、あのすごい開発部隊を揃えているっていうことはあのご存知だろうと思いますけども、ユーザビリティ会計にしても今10いくつあるユーザビリティラボを1年ぐらいで倍にするんだという話をちょっとこの間夏行ってきたんですけれどもしておりました。で実際にそのくらいニーズがある、ちょっと使っている人はここまでできたから誰かに使ってみてそれ使ってもらっているところを見たいんだ、で自分たちとしては月曜日の8時から9時しか時間がないからそこに誰か呼んできて見られるようにセットアップしてというようなことを開発側が要求するとそれを処理してセットアップしてというような人たちがいて、マイクロソフトも本社がシアトルに大きいのありますけど、それも少しずつやっぱこう分散してきてるんですね。そうするとその分散してある場所、その場所そこで開発している人がすぐユーザビリティテストをかけて見に行きたいからその場所場所にいるんだっていうのでどんどん数が増えてきている。ちょっと訪ねて行ったのは e ラーニング系の別のことでマイクロソフトに聞きに行ったんですけど、最後の日の朝、飛行機に乗る直前の1時間でいいかなって言って、こういう結構あの文化人類学系のエスノグラフィックなことをやる人たちのうちの一人が、今アメリカの中で家庭にどう入ってるか、あの別にマイクロソフトのものを使ってなくてもいいんです、 PC そのものがどう使われているかを抜き打ちで家庭にまで見に行ってどう使われているかを見ていて、一日ずっと言ってて一日結局やっぱりお使いにならなかったんですねなんて言って帰ってくるっていうようなことをやってみて、世界的にやらなきゃいけないので日本でもやりたいという相談を受けたりして、こういうことを余力があるところはある程度やっぱりやりながらのあのよくしていこうとしているってね、その成果っていうのがやっぱりまあ、 あの今となってはマイクロソフトにしてもそのきちっと成果を出していっていい製品を出していってくれればそれが世の中引っ張ってはいくと思いますので、そういうふうな風になりつつあるということがあるかなと思います。というような話が今あるところで、ちょっと元へ戻って、じゃあどんなことをその調べてきて何が分かってきているのかというようなことをお急ぎで見てみたいと思います。私たちどうもあのコンピューターのインターフェースを例にとって考えることが多いんですが、実は使いやすいものっていうのが必要なんだよね。で使いやすいものってこんな形なんじゃないのっていう、今あの皆さんがパソコンを使いになるときにデスクトップの上にあるそのいろんなメタバーを使った GUI って呼ばれるものっていうのはあのすごくみんなが一生懸命考えてつい最近出てきたもの、が Windows が出てきたときに自分たちがやったんだみたいなあの宣伝の仕方ちょっとしたような気がしますけども、まあ、そんなことは全然なくって、何人かがこういうものを作ろうと思った初期の頃に一生懸命考えたらそれはやっぱりコマンドラインで打ち込んでリターンはないよねってことはすぐみんな考えていたわけで、これあのジェスターって1980年代ですけれども、あのゼロックスが、作った時の最初からやっぱこうネットワーク系になってるんですね。でネットワークになってて、あちこちの向こうのサーバーから自分の手元に、いろんな情報が来て、でその情報っていうのもテキストだけじゃなくて画像が、グラフが来て、ついでに動くビデオのイメージも来てくれて、シンクロ取って一つの画面の上にいくつもマウスがのポインターが乗って、でそういうの共同作業ができればいいよねっていうデモそのものは1968年にすでにあのやられて いる。でその時にすでにマウスがあったりしてるわけ でこのジェスターの場合もこの時代ですから、例えば、マウスとジョイスティックとステップキーとこういう、テキストキーというようなもので、例えばなんだか懐かしい感じがなさったと思いますけれども、標的の距離までと一匹目の時間というのは距離が、まあ、早い方がすぐ正確にできますよね。でだんだん遠くなった時にどのくらい時間がかかるようになるかっていうのをデバイスによって見ると、マウスが結構よろしいね。同じようなことを例えば、標的の大きさで見ると、やっぱりマウスっていうのは標的の大きさにかかわらず、結構成績が良いね。で、誤り率というのを見ても他のものに比べてマウスが低いね。じゃあこれからのパソコンはマウスにしようというようなことを結構一生懸命、80年代の全般にやっておりますし、ジェスターの、ごめんなさい、これはジェスターの本格ですけど、その前身のスターですね、スターの、インターフェースというのは基本的にその GUI だったわけで、でその時に、アイコンというのをどんなアイコンを作ったら良さそうかというのをいろいろそのデザインをして、でそれについて、例えば最初に見た時に何のアイコンであるかを正確に識別できる率っていうのと、それからたくさんのグループの中からこれこのアイコンがこれやりそうねっていうのを特定するのにかかった時間なんていうので、表を作りまして、こちらの方に来るやつだけを採用するというようなことをやって、まあ、これがその後のリサですとかその、Apple 系の機械の GUI の基礎になったということは、これさっきの三本足でいうとマーケティングに失敗した一番いい例ということになっておりまして、技術に作る人たちにすごく一生懸命やった、見せてもらった人たちはこれはいけるって思った、マーケティング、ただこれものすごくある意味技術に走った高い機械を一般ユーザー向けにこの時代に作ったので、マーケティング頼まれた人たちはどこへどうやって売ったらいいのか全然わからないまま、ゼロクスは、生産やめてしまって、このアイデアだけがマッキントッシュとそれから少しポンと飛んで、Windows に引き継がれるということになるわけです。ただ、こういう研究というのがなされていた頃には、ゼロクスでコピーの機械のインターフェースをちょっと変えたら両面南部同時コピーとかいうのが最初28分かかったものが20秒ぐらいまでその早くなるというような研究ですとか、オリンピックの時のメッセージシステムっていうのを IBM が作りまして、実際にいろんな人たちが来て使うっていうのをその場でテストしながらやったらばかなりいいシステムができたという話ですとか、それからスーパーブックって言われる、まあいろんな情報たくさん入ったハイパーテキスチュアルの本の中で、まあ、最初実用的に作ったのはマニュアルですけれども、そういうものをこ うまく使うのに人がどうやって探していくか、インデックスサーチを最初考えるわけですけど、どういう キーワードをつけておけばいいのかっていうのことをかなり研究した、デザイナーがつけたインデックスのキーワードで探られる確率ってのはかなり低い。でじゃあそれぞれの人が、自分でつけてくれればいいかって言いますと、自分でつけたキーワードを人は忘れるんですね。だから先週確かに自分でつけたんだけれども、あれは何だったっけって言って忘れて、今日は別のキーワードで引きたいっていうふうに言われた時に、アンリミテッド何でもいいよ、その人がこれが良さそうって思ったものはとにかくどんどん登録してもらってしまう、他の人がつけたものも登録してしまって、いろんなキーワードから一つものが引けるっていうふうに、するっていうようなことをやってみると、だからこれはもう本当にある意味デザインする人の側から予測のつかない世界を扱うということになります。でユーザーの方にもかなりパイを投げてしまって、勝手にやってください、でもそれがうまくできるようにこちらとしてはテクノロジーで支えますっていうことをやってみると、これバージョン0から1回目2回目っていうので、1回目の時には印刷物のマニュアルに負けていますけれども、1回2回でそのユーザー自体が使いやすい形で改変していくことをその許容するようなデザインにすると成績が上がっていくというようなことが知られています。でこういう経緯の中でヒューマンインターフェースの設計評価の指標としていくつかそのこういうことは基本的にはできるんだよねというものが決まってはくる、まあ、そもそも人が何をしようとしているのかという客観アナリティスが必要だよねという話ですとか、 それからこれ発見的な評価っていうのは専門家がですね、こういうことに気をつけなくちゃいけないよねっていうことを頭に置いといて、ざーっとこうその触ってみて、問題点を見つけていくというようなヒューリスティックエバリューションというやり方からその、実際にある程度工学的にいろんなその、この作業には何秒かかるはず でこういう、シークエンスにしておけばうまくいくとか、こういう もともとこういうプロセスなんだからそれに合わせてデザインをするべきというそのモデリングタイプのものをベースにするものですとか、実際にもう少しそのユーザーの側の理解に立った、プロセス、どういうプロセスを追って物事をやっていきそうかというのを、これ目でやるんだと思う場合が多いですけれども、実際このボタンを人はこういうつもりで押すんだから、その時に今こういうフィードバック返ってくるけど、それ大丈夫なのかどうかねっていうのを、認識的に、辿ってみる、ウォークスルーしてみる、というような話と、実際に本当にユーザーさんを連れてきて、でその人にこれやってみてください、触ってみてくださいって言って、それを観察するというような手法がいろいろ出てきて、簡単に言えば一長一短で、いつ何をしなきゃいけないということ自体が、あんまり決まってはこない。で、1995年ぐらいにダトムランダーっていう、この業界ではかなりずっとこう引っ張ってきた人が、実際自分たちで随分頑張って、特にその IT 系の支援システムを作ってきたけれど、素直に認めた方がいい、多分それでものすごくその効果が上がってるってわけじゃないんだ、コストパフォーマンスあまり良くなかった、だからどうしなきゃいけないかっていうと、本当に人がどう使ってるのかっていうのにもう一回立ち返って、効果が上がらないからって言って捨てるってわけにもいかないので、期待したほどの効果が上がってないという意味では、それを上げるためにはもう一回本当に人がどうやって使ってて、どう作らなきゃいけないかを見直さなきゃいけないんだ、そういう話をしています。で、その本の中で、いろんな手法でいろんなこう人間について分かってきたことっていうのを使わない手はないけれど、使った上でユーザーの実際の活動っていうのを本当にここ見たいってところを見て、何やってるんだろうってところを見に行くっていう、そういうことをしないと見ないとわからないことが多いんだ。で、それも本当にそのこのキーが8センチ離れた時と16センチ離れた時にどのくらい離れていくかっていうのことを見るんじゃなくて、人が本当に自分がやりたいと思っている仕事をやっている時に何を考えてて、どんな言葉を使ってどんな行動をしているのかっていう、そこまでいっちゃうと本当にその多様なデータがたくさん出てきてしまうわけですけれども、そういうものを求めていくというようなことをして、そうやっていけば、調べれば明らかになってくることも多いんだというような言い方をしています。中で彼がちょっと出しているデータとしては、コンピューターのユーザーが、ユーザー自体にそのどのくらい問題点があるかっていうのも、新しいベータ版のソフトなんかをその見てもらうと、20% ちょっとぐらいは問題点が見つかる。で、これはやっぱりそのユーザビリティの専門家っていうのがいて、見つけた方が倍ぐらい能率がいい。だけど、これに任せるだけじゃなくって、ユーザビリティのことも分かっているし、技術的な動向っていう裏でどういうことを考えてその作ったのかっていうことも分かってるという人がいて、だからこれは一人で全部やらなくても何人もでやっていいんだと思うんですけども、そういう協調的に人と助け合って、いろんな人たちがユーザビリティについてその視点を出し合って評価していくってことが大事なんだという話ですとか、これはじゃあ何回ぐらいやったらいいのというような話ですけれども、コストに対する、コストパフォーマンスで考えた場合に、やっぱり1回っていうよりは 3,4 回やったところをや繰り返してやる、少しずつ別の視点からやるっていうことの効果が大きいのよねという話ですとか、これは、やっぱりユーザーのテスト対象とか評価者を多くするっていう場合ですけど、例えばその50% いろんなエラーがこう見つかるっていうようなチームが組んである、あるいはそういう人がいるとすると、結構、2回3回4回なんていうところでかなりいいところに行くんだけれども、もともとその、エラーを見つける割合が 15% ぐらいの人とかチームとか っていうところでやってると、結構20回やってもなかなか、いい成果が出てこないっていうような、ことが出てくるのよね。だからその自分たちの方 の, その人を見る力っていうのをつけておいて、デザイン的に何が可能かっていうことも分かっていて、ユーザーさんはどういう時に何をしたい、この道具、このソフトでは何をしてほしいんだっていうことが分かってるっていうの人たちが、自分たちのエラー検知力っていうのを高めて、でしかも、数回は繰り返すという努力をするのが多分いいんだよねというような話になってきています。じゃあそのこういうことをいろいろやってきて、そのデザイン指針的なこととして何が分かっているのか、という話なんですが、あんまり大したことはないとか、一つずつバラバラで聞くと当たり前みたいな話しかないんですけども、こういうことは大事よねっていうふうに言われてきている、というあたりは興味をお持ちの方だとよくご存知の話かもしれませんけれども、道具を作りますと、道具によって、いろんな働きをしますから、いろんなモードが出てまいります。からこちらが働きかけて一つのフィードバックがあって、状態が変わってまたこちらが働きかけてというようなシークエンスがあります。からまたその道具に対してそれを説明しているドキュメントがある、というようなことがあります。そう、少しずつモードが違ったり世界が違ったりしたときに、デザインっていうのは一貫しててほしいんだよね。でそのデザインが人が持っている知識と一貫していると、多分そのままうまく使ってもらえるんだよねというような話がありまして、そりゃそうですよねということなんですけど、これが結構やっぱり人調べてみないと、あるいは人が何をするのかを考えに合わせてみないと結構難しいです。電卓なんですが、電卓って点キーで10個キーがあるとできるかっていうと、うちの学生はそういうことになるんですけど、10個キーがあるだけだと電卓としては機能しませんで、少なくともその四則演算のキーですとか、イコールのキーですとか、メモリのキーですとか、オンオフのキーですとかっていうのがいりまして、その辺比較的安い電卓でこのくらいキーがあるんですね。電卓のキーと電話のキーとっていうのは数字の並び方が違うのよねなんていう方たちですか、ほとんどあれ実は並びが違ってっていう話がありますが、電卓系なので、上の789が上に行くっていうような感じでイメージしていただいて、どの辺にキーをデザイナーとして大きになりますか、一番使いやすいとして記憶テストではなくて、ここにあるのが使いやすいはず。たまたま私はデジカメ撮ってきたのはこんな風になってたんですけれども、こんな風なんです。で妙なところに四角が残っておりますが、こいつちょっと一つ大きい日がありましたので大きい日を開けました。プラスマイナスかける割るイコールを振ってください。どの辺がよろしいでしょう。本当これ書いていただいて集めたりすると面白いんですけれども、どう使うかってことについて直感をお持ちだと思うんですね。足すの方がそれ絶対かける割る、特に割るよりも押される回数多いだろうと思います。イコールはよく使いそうですよね。だからそのデザイナーとしてここに絶対神秘的に私のデザイン意識からはここにプラスがなきゃダメっていうような方もいらっしゃるかもしれませんが、安い電卓ですからそこまでいかないとして、プラスマイナスかける割るをどう振ったらいいか、ちょっと振ってこう多分皆さんの意見が一致しないと思うんです。っていうかこう振りたいっていう場所が決まってこないんじゃないでしょうか。プラスマイナスかける割るっていうのは私たちの頭の上で比較的こうシークエンシャルにどうって四則演算と言われると並んでますので、4つを比較的お行儀よく並べたいという意識がありますが、並んでくれる場所がないんですね。どこに置きましょうか、この辺に置くっていう方あります？プラスマイナスかける割る多分ないですよねじゃあどうしましょう。あんまり のんびりしてられないんですが、ここ大きいからプラスかなっていう方どのくらいいらっしゃいます？大きいし下の方だからイコールかなっていう方どのくらいいらっしゃいます？イコールが多い。他のものって方いらっしゃいませんか？ プラスです。たまたま心はあの某 C 社の電卓ですが、比較的こんな風になっております。でこんなにバラバラなんですね。それでプラスマイナスかける割るって並んでないっていうのは並んでないとは言えないんですけれども、割るなんて多分本当にやっぱり多分使用頻度が少ないんで端の方へ飛ばされてますし、イコールでここを迷われた方いらっしゃったんじゃないでしょうか。これあの、小数点のポチです。そういうのがあって、この辺にパーセントルートですとか、あのクリア値が来て、こんなあのメモリなんか入ってくるので、これだけの数がいるんですね。電卓作るのに最初にこれだけっていうふうに見たときに、え、多いっていうふうに学生は大抵言います。こんなにキーがあるとそもそも持っていない。でもこの中に実際使ってみてるものはこれなんですね。でじゃあこれ自分たちがここで入れるプラスマイナスとこれとが違ってたって方もいらっしゃると思うんですけど、学生とすごく違っています。じゃあ使いにくいのかって言うと全然そんなことないって、普通にこれ使ってて特に困らない。なぜ困らないかっていうと、やっぱりここにこのラベルがついていて、でこれがインターフェースのデザインなわけですね。でそれがある程度の範囲でよく使われるものとかよく使いやすいところに配置されているっていう、そういうその一種の原則が一貫して、知識の一貫性と一貫してはないかもしれませんけど、ここの外の世界に作り込まれていて、実際にこれにこれをしてこれをしてこれをすると答えが返ってきます。機械の方から出てくる答えっていう、機械の側から今自分はこういうことやってますってフィードバックがこっちへ返ってくるっていう、そのインタラクションがあるからこのインターフェースっていうのは使えているんだということになるだろうと思います。実際はこんな感じです。同じようなことがいろいろありまして、やりたいことと外に作り込まれている世界とがうまく対応がついているというような、まあ、一貫性の応用のような話ですが、ここのお部屋には電気のスイッチがありませんか。もともとどうもこれ構造的に欠陥がある。例えばあの壁にライトのスイッチつけようと思うと1次元とか2次元にならざるを得ないんですけれども、ライトっていうのは表面的に2次元上に配置されていることが多いです。でこれあの私がその20年前にいた研究室なんですが、実際に研究室のフロアはこんな具合になっておりまして、そこの中に1、2、3、4、5、5つ天井のライトがついています。でこれが、全くランダムにここにその、アサインされているので、毎回それでもあの人間っていうのは、結構頑丈ですから、つけたり消したりパタパタパタパタってやってみて、自分の好きなのがついたらそこで止めるっていう外の世界とのインタラクションをとって、生活してますの で, でこれにものすごくしょっちゅう文句を言って作り直してもらうっていう運動をみんなで起こすみたいなことやらないんですけれども、インターフェースのラボなんだからっていうので、こういう配置にすれば、でこれどこ入れるかって問題なんですけど、実際にはドアを入ってすぐのところの壁の一部を切りまして、でそこにちょうど天井に対してマッピングが取れるように、 平面を作ってどこにスイッチを配置するというふうにいたしました。でこれは前のスイッチに比べて非常に評判が良かったのですけれども、何が悪いんですね、マーケティングが悪いのか何なのか、ユーザーも良さそうだしデザインも良さそうなんですけれども、この後それじゃあいろんな、これ海軍大学3年横なんですけど、この中で建物を作るときにみんな壁に埋め込んだこういうスイッチ作るようになったかというと、そんなこと全然なくってですね、どうも、こういうことを考えても人間はこれに対して適当に反応を取りながらやってしまうっていうぐらいのフレキシビリティであればそっちの方の方が簡単だっていうことなのかもしれないんですが、こういう工夫っていうのもやろうと思えばできる、どこかでだんだん流行るかもしれません。これ、私の大学のところでやっぱりこんな風になっていまして、あそこもそうなんですが、どれがどれだかわからない、そういう時に人間がどう対処するかっていうと、貼るんですね、名前をこれはどこであるということをよく見れば書いてあるっていう風になっています。このインターフェースのもう一つ奇妙なところ、私もここ10年いるんですけれども未だによく覚えられないんですけど、赤い方がついているのか緑の方がついているのかよくわからなくなります。これもよくわからなくなるからインターフェース的にまずいよねって言えばまずいんですけど、生活している上で困らないっちゃ困らないと押してみて消えたらまた押せばいいっていう、そういうインターフェースのところがありますから、そういう許容性っていうのはあるのかもしれない。で、これはよくさっきの頃から言われる話なんですけれども、こういう単純な対応付けっていうのの原則、対応ついていた方がいいんだよねっていうことを守るか守らないかで使いやすさっていうのは微妙に変わっていくんだっていう話で、よくこういう単純に日本でも4つぐらいコンロがあるようなトップが出てきましたので、これ10年前この話するとアメリカの話だねっていう感じになって、日本だと2つしかないからあまり苦労しないっていう話だったんですけど、これは、実はポイントがこれでして、これがこれです、これがこちらでして、これがここという対応付けになっていて、非常に本当に売られてた製品、使いにくいよねっていうふうに言った人がいて、だったら別にその、下にしとかなきゃいけない理由もないのでっていうふうに、ここ2つ2つにして、この2つがこちら、この2つがこちらっていうところまでは非常にはっきりしてると思うんですけれども、あとはこれ微妙に意見が分かれるところだと思うんですね。この社が採用したのは中が前で外側が後ろです。これがお好きっていう方どのくらいいらっしゃいますか？そうじゃないとすると前後ろ前後ろってなるんですけど、そっちの方が良さそうって方どのくらいいらっしゃいます？結構で使いにくいかもしれません。こちらはこっちで、こちらはこっちっていう風になりますのでね。それで、これもう少しデザイン頑張ろうよっていうので、作られたのがこのタイプで、結局この4つとこの4つが直接対応するという形か、本当にこうしてしまう。で、これデザイン的にはこれでこれがこれだったりするとちょっと悲劇ですけど、これはこれ、これとっていう風に並べてやると1対1の対応っていうのを人間すぐ一緒に消したるとですね、きれいに取ることができるので扱いやすいよねっていう話になりますが、ユーザーっていうのはやっぱりどこまでも贅沢なものです。私これ見た途端に料理をなさるって方どのくらいいらっしゃいますでしょう？これ見てあれって思いになりますよね。フライパンに置けると引っかかっちゃうだろうと、というか引っかかっちゃうこれこっち側に出しておきたくないんですね、料理する人間というのは。ここでバタバタしますので、フライパンを置いたら必ずは中へ入れるっていうようなことをするもんですから、これは見事に引っかかるなっていう感じがして、こうデザイン的に対応がついてるかどうかっていうことプラスどうやって使うんだろうねっていう話で、これ結局これこの辺まで持ってきたいうようなことを人間の方はこれに対する対処としてするのかもしれないんですけど、実際に使ってみるところのそのイメージをどこまで自分でそのデザインするときに膨らませていけるか、あるいは本当に人にどうやって使ってみられるかっていうようなことが微妙なデザインの差をつけていくだろうと思います。でそれからあとよく言われる、アフォーダンスなんですが、アフォーダンスの話はドアでするっていう大体なっていて、 ここのドアはこれデザイン、デ
ザインのドアですね。このドアはここだけ、ここら辺の近くにこの標準のあるドアで、ここの近くから引っ張りたいんですけれども、この枠の見えで多分これ引っ張りたさあまりなくて、普通に開けてお出になれるタイプのドアだろうと思います。ただ、あの人間が何かをしようとしているときに、外の世界がどう知覚されるかっていうのは、何ができるかっていうことを見せてくれる、そういう力を外界っていうのは持っているんだという一つの解釈があって、その外界がこういうことはさせてあげられるよっていうふうに、その外の世界に内在して持ってるその見えのことをアフォーダンスというふうに申します。で、こういうものですと、こう握るっていうアフォーダンスがありますし、何か置きたいという時には、この平面は、40キロぐらいまでのものでしたら多分乗っかっても大丈夫そうっていうようなアフォーダンスがありますし、非常にそういう必要があればここに座って、何かできるというアフォーダンスも、多分私は座っても大丈夫というようなものが見て取れるというアフォーダンスがあります。でこれはあの私たちの研究フロアから伝送がサテライト模式を持っていらっしゃる、フロアの方へ行くところのドアでめったに閉めないんですけれども、たまに文部科学省から視察があったりすると、あちらは研究施設、こちらは教育施設ですので、ドアを閉めたりいたしますけれども、そういう時のドアなんですが、枠がないので、掴むアフォーダンスはあっても、引っ張っても押してもいいので、ものすごく人が迷うんですね。大体これ開くか引くしかない、押すか引くしかないんですけれども、大抵5割ぐらいで間違えるっていう、そういうことが起きてきて、 5割間違えると結構あのうざったい感じはいたします。でこれを、しばらく閉めてますと、結構人がこちら側をスッて引くようになる、学生なんかを見てると。でどうしてそうなるのかと、まあ、慣れっていうこともあるんですけど、ある学生に聞きましたら、ここにあのこれ鍵かけた時の火災非常時を壊すための緑色の箱みたいなものがついてるんですけど、これがこっち側に飛び出しているから、それを目印にあそこはこっちを引っ張るんだ、でそうすると開くんだっていうことを、これをラベルの代わりに使っている解釈をわざわざ外界に埋め込んでですね、でそれで間違えないようにしてるっていう、そんなけなげなことまでするのが人間だっていうあのことではあります。でこれ私の研究室の、ドアで、比較的アフォーダンスが高いと思います。あのちょっと低めについてますので、こういう形でついてて、握ってそのまま下へこう下げる、押し下げて押し開けると開くという形なんですが、ちょっとこれうまく取れてないんですが、どっちだったかな、これは多分私の夫の方の部屋のドアでありまして、私の部屋のドアはこっち向いてるんですけれども、デザイン上片っぽに、あ、ごめんなさい、4部屋並んでて、真ん中がこうドーッとコンピューターガーデンみたいになってるような建物です。でこう見た時にドアの取っ手がこういうふうに2つついてると、デザイン上綺麗なんですね。それでそうなってるんですが、私と隣の、人との部屋は実はどっちの手でこうどうやって押して開けるかっていうのが、変わってしまうっていうふうに出来上がってる。ただこういうものっていうのは人間の方が非常に適応的に反応しますので、結構面白い話なんですが、私たちがそうかこういうふうにデザインされていて、私はしょっちゅう左手でドアを開けてるけど、あなたはしょっちゅう右手でドアを開けていたのねっていうことに意識的に気がついたのは、住み出してから3年目ぐらいだったっていう、結構気がつかないでやれることをやってしまう、そういう面が人間にはありますから、逆に言うと外の世界がそういうふうにやらせてくれること、こちらはドアを開けたいと思っている、ドアが開くことっていうのが、まず一番大事なことだよ。そのドアを開けるために、このハンドルは何をさせてくれるかっていうことが非常にローカルに見えれば、そこである程度の行動っていうのをしてしまって、やってるうちにそれに適応的になっていくっていうのが人間だ。だからそのインタラクティブな、働きかけたら外界側で何が変わるか、 でその変わったことに対してそれをこちらがどこまで許容するか、でそれがどれだけ学習可能かというようなことが合わさって、使いやすさというものが決まっていると思います。これは、この資料を作っている時に、散々使っていた AV バイオなんですが、よく見てみましたら、やっぱり非常に使いにくかった。これでここを押し開けないと、別のそのスロットが出てこないんですが、ちょっと頼んでカード入れといてとか言いましたら、どこから入るんですかって言われて、そうか、ここがスロット、ここに SD が入りまして、ここにPCIのカードが入るように2つのスロットが空いていて、しょっちゅう使ってるとあんまり不思議じゃないんですけれども、ひょっと今日このためにお急ぎで手伝ってくれた学生には何もカードが入るところがありませんというふうに見えた、そういうところが、アフォーダンスとデザイン性とのせめぎ合いの難しいところだろうと思います。というような具合でユーザーセンタードデザインということに注意しても、人の置かれた状況とか経験によって異なったデザインというのを人は要求してきますし、その指針そのものが一貫性を保とうと思ったら、対応付けがうまくいかなくなったというようなことがあって、トレードオフを引き起こすものではあります。でこういうその人の行動の一種の捉えどころのなさというものが、デザインというものを特にユーザブルなデザインというのをすごく難しくしていると思いますけれども、やっぱりその人間というのはその時間の中に生きていて、で自分のやりたいことっていうのに対してどうやってやったらいいかっていうある程度 そのイメージっていうのを持っていて、でそれはやりたいんですね。でその自分がやりたいことに対してやりたい期待していた反応、あるいは期待してなかった反応が返ってきた時には、それ自分が期待していた反応であるかのように解釈しに行くというような積極性といいますか、ある人間の方は変わらないっていう硬さを持ちながら、外界からのフィードバックの多様性に対しては非常にこう柔軟な、特に時間かけるとこう柔軟な対応をするという側面を持っています。この硬さっていうのは言い換えると、やっぱりユーザーというのは、ね、やりたいことがあるんだ、ユーザー自体が、やりたいことを持ってるから目の前に、デザイナーさんはこういうつもりで作ったものっていうのを、ユーザーの側は自分のやりたいことに対してやりたいことって立場の上から見ようとする、そういう硬さを持っているという話があります。ちょっと話を変えるのに実験の話をちょっとだけ持ってきたんですけれども、折り紙を渡しまして、3分の2の4分の3の部分にこう斜線を引いてくださいというような実験を、ちょっとこう人間が内的に持っている知識と外的なリソースをどう使い分けるかなんていうことで実験ずっとしてるんですけど、どうやってやると思います？1枚折り紙を渡されました。鉛筆が1本出てきました。で3分の2の4分の3のところに斜線を引いてくださいってこう頼まれた。計算しますっていう方と、僕が計算しましたっていう方いらっしゃいますね。折り紙折りますっていう方どのくらいいらっしゃいます？ありがとうございます。だいたい、いろんな検査さんでいろいろやってきたんですが、9割ぐらいの方が折り紙を折る、あるいは折り紙の上にこう手でマークをつけたりしまして、外の世界を使って、答えていきます。で折る場合も3等分して3等分したものをさらに 4等分してっていう効率のいいことを必ずしも人はしないで、3等分したら一遍開いてちゃんと3分の2ができているかなっていうのを目で確かめに行って、でその3分の2をまた4等分してっていうような、ことをして、ある意味外の世界で自分のやろうとしていることがうまくいっているかどうかを確かめながらやるっていう方法を取ります。でもそういうことをしますので、出来上がった斜線の部分が、計算した方はさっきいらっしゃってるですよね、2分の1になるんですけれども、そういうことに気がつくとは限らないということがありまして、そうですね、3分の2の4分の3って聞くと最初に3等分しなきゃいけない、4分の3と3分の2って聞くと、これ4等分すればいいんで、こっちだと紙折るかなっていう方が多いんですけど、実際にはこれ両方やってますと、これ両方12にやったデータのところだけ持ってきてますけど、この3分の4を先に折っていただいた方っていうのは全部、3分の2を3等分先にしていただいた方っていうのは全部12の紙を折るなり、足をつけるやり方してまして、むしろその、4等分して 人の中で一人だけ計算したのが出たっていうようなデータですね、これ。じゃあ折り紙だから折るんでしょって厚紙とかアクリル板だったらこれはいかがですか、ある予想なさって。いや、やっぱり折り紙、文化的にも日本人は折り紙は折りますし、というかなっていうのがあるんですが、これもうご予想がつくかもしれませんけど、折り紙ですとかアクリル、こっちが、厚紙です、こっちがアクリル板です。折り紙の大きさに切ってあります。計算した人がそれぞれやっぱり1割です。折ったわけではないんですが、マークをつけてなんとか外の世界を使って計算をする、そちらの方が良いようです。でこういうことを学生に紹介しますと、計算をさせてやろうという学生がたくさん出てきまして、ずいぶんいろんなことを紐でやるとかですね、折り紙ものすごく大きな新聞紙で作るとかいろんなことやってみたんですけど、大体やっぱり1割ぐらいの方しか計算しないですね。外の世界を使ってフィードバックを取りながら何かしようっていう、そういう根本的にそういう傾向って人間持ってるようです。ただちょっと妥協的になりますけれども、計算できないんじゃないの最近の大学生だからっていう話もあるとまずいのもありまして、裏に筆記問題を書いて7分の5をかける3分の2とかですね、もっと綺麗な答えになるのばっかりでしたね。書いておいてですね、その中に3分の2かける4分の3というのも入れておいて、それを10台ほどやってもらいまして、でその紙を折り紙の裏紙なんですけど、その紙を一遍もらっておいて、じゃあっていうので折り紙渡して鉛筆渡して3分の2の4分の3のところに写真をっていうと、といったのがこれです。それから聞くからまずいかなっていうので3分の2の4分の3って書いた紙を渡すとかですね、究極にこれ試したのがいまして、これは見せるんじゃなくて言うんですけど、3分の2かける4分の3って言ってみたら全員計算するかなというのが、これ青いとこ、こっちが計算した人なんですが、そうでもない、計算が全くできないわけではなくて、裏の筆算はほとんどの学生ができておりましたというか全員できておりましたが、かなり上がります、計算する率が。ただそれでも全員が計算するわけではありませんし、3分の2のって言って目の前に見せただけですと、やっぱりあまり2割までしか上がりませんし、かけるって言ってもかけると言われてまだ人は紙を折る、そのくらい人は外を使う。さっき途中で確かめるその他の話しましたけれども、その辺に外界を使う、外とのインタラクションを取って何かをやろうとすることに対するメリットというものがあって、でそれが、魅力的なのかもしれません。実際どんな答え方が出るかって言いますと、どんな風に、これ3分の2の4分の3の3分の2ですね、これは、4分の3の3分の2でやった時に、こういう風に4分の3の3分の2を取る、あるいはハンカチのように折ってその3つのうちの2つを取る、三角にも折れます。こういう風にして写生を引きますと、かなり2分の1っぽく見えるはずですね。ただこういうやり方しますと、ここのところに斜線が行きますので、数えてみたらそこちゃんと半分になっちゃうんですけども、すぐ半分かどうかっていうのは必ずしもさっきのに比べると見えにくいってこともあります。ただその差だというより、1回目の答えが出たって、これ1回やってもらって答えが目の前にこういうものが出てきましたときに、突然ですね、一番最初3分の2の4分の3に斜線引いてくださいとだけ言ってるんですけど、はいできましたってものが出てきたときに、突然のようにですね、答えはどうなりましたって聞くっていうことをやってみたセッションがあるんですけど、大抵の人えっていう顔はするんですね。答えを出そうと思ってたんじゃないって、斜線を引こうと思っていたのであるというのが人のもののやり方で、答えはどうなりましたかって言われて、自分が目の前に見ているもののほとんどはこういうものですけれども、それでもそれで計算をしなかった人、折ってやった人たちのうちの3分の2ぐらいの人たちが、実は2分の1とは言わない、典型的に何が出てくるかというと、3分の2の4分の3という、頼んだ答えを答えはどうなりましたか、あとは手でこうやって押さえて、これっていう答えですとか、 にっこり笑うだけっていうのがありまして、で計算した人はこう2分の1っていう確率高いですけど、実際こういうことをやってもらっていて微妙な話なんですけど、人はこんな計算であっても外とのインタラクションを取りながら、ある意味自分で自分が使うためのインターフェースっていうのを自分の方から作りながら認知課題というものをこなしていて、で自分がやりたいことのために作ったインターフェースですから、計算しなかった方たちにとっては目の前に通りがかりの人から見たら折り紙の2分の1以外の何でもないじゃないっていうものが出来上がっていても、そうは見えない。これであったり、それはその人にとっては3分の2の4分の3であるという世界があるのだということがあります。でこれが一種人間の持っている硬さなんですけれども、逆に、柔らかさというのも持っていて、人というのは、よく言われることですけれども、道具というのは非常に即興的に使います。でそれから、慣れて経験していくうちにいろんなことを学習していきます。即興性っていうのは、もともとデザイナーの方が考えていたのではない形で、道具が使われるという話で、最近の携帯電話って小さくなりすぎてしまったので、紙の上に置いといても紛れるだけで、ペーパーウェイトとして使われなくなってきたかもしれませんけども、ちょっとこの紙を押さえておきたいという時に一番手元にあるので携帯電話を使ってしまうと、そうすると、紙は飛ばないかもしれませんけど携帯電話がなくなるっていうこともありますけれども、そういうふうな使い方っていうのはよくされますし、この話は結構複雑でした。電子ジャーでお湯を沸かす、であれの中に夜寝る前に豆を入れておきまして、お湯をそのまま浸してそのまま放置しますと煮えるんですね。豆が戻るだけではなくて、でこれは便利だっていうの で電子ジャーで豆を煮る人っていうのはすごくたくさん増えてきた。でこれはもともとは電子ジャーを作った人たちが考えていなかったんだっていう話になっていたんですが、最近別のところで聞きましたら、実は、電子ジャーを作った人たちが自分たちの電子ジャーの使い方いろいろないかなって考えているうちに、これで豆も煮えるわっていうことが分かったけれども、自分たちが宣伝流したのでは面白くないので巷で見つけられた話だっていう手の込んだ話ですけどっていうふうにして、料理の作る人たちに、いや電子ジャーでお豆なんてな、最近若い方は煮なくなったと思いますけれども、電子ジャーを使うとこんな風に煮えますって宣伝してもらったという話だったそうなので、何が的だか分からなくなってきますけれども、こういう使い方っていうのも最初にお湯を沸かそうと思った方たちのデザイナーの方たちの頭の中には少なくともなかったはずのことというのが、人が使う間にどんどん出ていくっていうこと、できていくっていうことはある。でこういう即興性を人間っていうのは持ってますし、もう一つ大きいのが、ユーザーっていうのは学習者である。で自分がやりたいことっていうのをうまくできるようにならないかな、できるようになったらもうちょっとうまいやり方ないかなっていうのを考えながら、自分のやり方を変えていく学習者ですし、で実際に使っていくうちにその機械に馴染むということがあって、そのユーザー自体がインターフェースの使い方そのものを変化させていきます。でその時に外の世界にある情報を単純に取り込むのではなくて、もともと知っていたことというのの上に理解をしようと、かなり勝手に自分の方から理解をしていくのが能動的なユーザーの学習ですし、何か自分がやりたいと思った、自分がやりたいことがうまくできるために学ぶ。ですから逆に言うと、そうですね、もう一つ先まで行っちゃったかな。自分がやりたいことがある程度できるようになっても、大体これで満足っていう風になったら、でそれ勝手に決めるんですね、ユーザーの方が。でその機械の性能ってのを全部活かしてなくても、私はこれができるからいい、なんかいっぺんにこうラインを消せるような機能っていうのが揃っていたとしても、私はキーを何回も叩いてれば消えるからそれでいいってなると、その次のことを学ぼうとはしなくなるっていう、そういう、それも柔軟に学ぶんですけれども、硬さも持ってるということはあって、だからその能動性をうまく活かすような学習が起きるようにインターフェースっていうのは設計しておく必要というのはおそらくはある。これは できるだけ自由度が上がるように鍛えてあげた方がいいんだよねっていうような例が知られているという話ですし、かといってシステムの方がそのいろんな学び全部に対応できるっていうわけではないですし、能動的に学んでいくその道筋を少し上手にシステムの方がサポートするっていうことを考えるのであれば、基本的にはこういうふうに学んでいってほしいんだよっていうその道筋、最初は安心して探索できるような範囲の機能っていうのを見せておいて、でそれからだんだんやりたいことが増えてきたら、その増えてきたのに応じてインターフェースを複雑化していく、選択できる、カスタマイズできるっていうことが大事になるんだよねという話が出てまいります。こういう硬さ柔らかさっていうのを取り込んだデザインをするというためには、結局私たちが頼りにできるのは日常場面の中で私たちがいろいろな硬い仕事っていうのをどういうふうにこなしているのかというところの、その観察に基づく人間理解なんだろうというふうに私たちは思っています。で日常的な生活の中で仕事をしている時っていうのに、その試験を受けるように一人で何かやってるっていうことは少ないわけで、お互い同士たくさんの人がいる中で、言葉を変えて教え合ったり教えてもらったりというようなことが起きて、言語化が起きていたり教え合いということが起きている。そこの中に人が物をどう使うのか、どう学んでいくのか、どう作り変えていくのかっていうことを認知研究者が、理解するためのいろんなデータっていうものが広がっています。でそういうものを上手に使って、これからのインターフェースを作っていくときに、やっぱりこういうインターフェースができていくといいんだよねっていうふうに言われているものの一つは、なんとなくやっぱりインターフェースの方も人間みたいに、人間とこうインタラクションを取りながらですね、こういうことをやりたいんだったら次にこういうことをさせてあげる、さりげなく人間の行動を先取りして支えていくようなインターフェースっていうものが、できる部分、そういうもののデザインが少なくとも試みられるような時代にはなってきていると思います。もう一つこういうことから考えると、そのデザインをするっていうことが、このデザイン自身が学習、私たちがユーザーとして学習者であって、しかもインターフェースの方がかなりその学習をさせてくれる、あるいはカスタマイズをさせてくれるっていうふうになってくると、デザインをするっていうこと自体がデザイナーさんだけの仕事ではなくなってきて、で私たち自身もそのデザインに一枚噛んでいくっていう、そういうそのインタラクティブな世界っていうもののインターフェースの設計っていうことが考えられるようになってくるだろうと思います。こういう中から今私たち自身も興味を持ってやっていることの一つっていうのは、人がやっていることを観察することで、その人が、やっていることの意味とか意図とか、次に何をしようとしているかとか、そういうことをするんだったら何がどこまで分かっているっていうようなことをできるだけうまくその、取り出す、そういう観察の仕方、あるいはそういう観察したデータの分析の仕方っていうものを少し定式化していきたいということを考えています。でこれをユーザーがデザイナーになるっていう話に行く前に、多分こんなこともやってみたいなというような学生も出てきているというようなテーマなんですけれども、実際にそのデザインする、学生の間でしたら、少し人が使いやすそうなウェブのページをデザインするとか、そのレベルのことになってしまいますけれども、そのデザインをしているときに何を考えながらデザインをしているかっていうこと自体を少し自分でこう言葉に出して説明しながらデザインしてもらうというような過程、自分自身がデザインする過程っていうものの記録を取っておいて、それを振り返ってみて、その中でユーザーのことすごく考えながらデザインしてると思っていたけれども、ユーザーはこうするものだからとかっていう発言しかないじゃない、ここで考えてるユーザーってあなたのことでしかないじゃないというような話っていうのは、デザインをすること自体を見直すためにデザイナーの人たちがやってることの記録をうまく分析していくというようなことが考えられるんじゃないかというような話 こんなようなことが私たちの私の研究室の中で実際にできることのうちの一部だったりもするんですが、ずっとかなり前からたまたまその私の博士論文の指導教師だった人がアメリカの中で認知科学を起こし、アメリカの中である意味認知工学というものの名を、世の中に知らしめるような仕事をしてきて、私が博士論文を取った時には確かにカリフォルニア大学の教授だったんですけども、私は辞めてみました。なんと早期退職扱いとかっていうので早く大学を辞めまして、アップルのバイスプレゼントになったりですね、その後アップル辞めた後は HP に、行って製品開発に関わって、でそこも辞めて今は、B2B でユーザビリティのコンサルユーザビリティの、工程の初期からできるだけ入れて製品を作るのにはどうしたらいいかっていう、マネジメントというかのコンサルタント会社みたいなところを自分でベンチャーやっているっていう人で、そういう人に博士論文の指導をしてもらったのかっていうと、なんとなく感慨深いものもあるんですけれども、そういう経緯で、ユーザビリティというのものに興味を持って、私たちがどうやって世の中で認知活動をしながら道具も使っているのかという立場から、いろんなかなり雑白なお話をしてきて、最後に、何かだから何なのということをお伝えしておくとしたら、何が言えるんだろう。このスライドやっぱり一番作るのに苦労しました。よくわかんないんですね。何を本当にテイクホームレッスンとして お話しすることができるのか、ここがはっきりしないところがやっぱりまだ認知科学っていうのその未成熟な部分だとも思いますけど、逆に言えばここがはっきりしない、文字項を4名にしてください、そしたら誰でも読めますからみたいなことが、そのテイクホームレッスンとしてお話しできる世界ではないのだっていうことしかお話しできないってところがあるのかもしれません。ただユーザビリティっていうもの、使いやすさとか、道具のそのが使えるか使えないかの人に対して、その何をそれこそ道具がアフォードするかというその部分のデザインっていうのは本当にその製品デザインの一部なんだ。でこれがしっかりデザインされてないと、やっぱり使えない道具っていうものが出てきてしまうと、それによって効率が上がったわけではないんだよねっていう話になってしまう。難しいところですけれども、道具をデザインする、製品を作るっていう場合に、その製品が果たすべき機能っていうのを実現できないものを作っても、要するにお湯が沸かない夜間を作ってもそれは夜間ではないということは、そうなんだと思いますけれども、じゃあお湯が沸くものっていうのを作って、それに対して少し使いやすさっていうのを加味するというような形でデザインされるものではないのではないか。で機能を実現しようとする過程の中で、人がその機能をなぜ求めるのかって、どういう場所でどうやってやろうとするのかっていうこと、人の使い方っていうこと自体がその機能の実現の中で実現されていくと、そこにユーザビリティがついてくるというようなものなのではないかということを考えています。そう考えると、多分物のデザインの工程のかなり早い段階から、実際に人がこの機能を実現するのであれば、それをどういう場所でどんな基礎知識を持っていて、どんなふうに使っていくものなのかということについての理解がある人、あるメンバーが、一緒に参加をしていて、デザインがなされていくということが、普通にそのものが生産される、場面で起きるようになっていくということが、私たち自身の、人間についての理解というものを生かした製品作りができる、そういうところに認知科学というのがお手伝いできるというような形で、科学自身が成熟していくということがあれば、それが認知科学にとっても非常に、正しい道なのではないかというようなことを考えております。ということで、長時間どうもありがとうございました。